今朝、今年度最初の御言葉として皆さんと見たいもの、それは私たちの愛する主イエス様の言葉であるヨハネ15章12節から17節です。ヨハネ15章12節から17節です。今日のタイトルにもしましたけれども、この箇所を通して私たちは愛された者の愛の応答について共に考えていきたいと思います。でもその前に、今日はまず皆さんに簡単な質問があります。ちょっと皆さん考えてみてください。今からいくつかの人物や物の名前を挙げるので、その名前を聞けば何がすぐに頭に思い浮かべるかを考えてみてください。ですか？岸田文雄って、はい、日本の総理大臣ですね。大谷翔平って、二刀流の野球選手ですよね。アップルってリンゴと考えたらちょっとギャップがあるかもしれませんけど、でも今でアップルって言えば、例えば電化製品の iPhone や iPad を思い浮かべる人も多いかもしれません。他にもいろんなことを挙げることはできますけど、思いません？興味深いことに、私たちの周りには〇〇といえばこれといったものがたくさんあったりするわけです。じゃあもう一つ最後に、皆さんクリスチャンって、クリスチャンと言われれば何を思い浮かべるでしょうか？もしかしたらいろんな考え、思いが皆さんの中に今あるかもしれません。ある人は聖書と言うかもしれませんし、ある人は教会やその建物と言うかもしれません。誰かがクリスチャンとそう聞けば、一体何がその人のうちに浮かぶでしょうか？何によってクリスチャンは知られるべき存在なんでしょうか？その答えというのは明白です。なぜならイエス様ご自身が私たちにその答えを与えてくれていたからです。でそのことがヨハネの13章の34節から35節のところに記されていました。ヨハネの13章の34節から35節を見ると、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですって。イエス様ははっきりと言われてました。もし互いの間に愛が存在しているのであれば、それによってすべての人がイエスの弟子であるということを知るようになるって。じゃあ皆さん、私たちは他の人を愛する者として周りから知られている、そんなクリスチャンでしょうか？神様への愛、また互いの間の愛がイエス様の弟子として歩んでいるものを印、イエス様の弟子として歩んでいるものの特徴であるのだとすれば、果たして私たちは愛を実践する者として歩んでいるでしょうか？どうでしょう。私たちは今、兄弟姉妹を、神の家族である教会を愛する者として歩んでいるでしょうか？それとも愛することに難しさを覚えているでしょうか？少し立ち止まって考えてみてください。今現在皆さんにとってキリストの愛を示すことに難しさを覚える、そんな人はいるでしょうか？ある人にとってそれは同じ教会に属する兄弟姉妹の一人かもしれません。ある人にとってそれは職場や学校、周りに住む未信者かもしれません。ある人にとってそれは自分の夫や妻、自分の子供や親かも、兄弟かもしれません。その人物のことを思い浮かべるときに心に嫌な思いが出てきてしまうって、あなたにとってどうしても愛を実践することが困難に思えるような、そんな存在は一体 誰でしょう。これから私たちは共にイエス様の言葉を見ていくわけですけれども、その間皆さんにしてほしいことが一つあります。何かって、それは御言葉が教えているこの真理が示されるたびに、今自分のが心の内に挙げているその人物を、まるでその人物が目の前に座っているかのように、立っているかのように思い浮かべて、そしてイエス様が互いに愛し合いなさいとそう求めておられる愛を示されるときに、自分自身に問いかけてみてください。私はこの人を愛することができるのかって、イエス様がしなさいと言われているその愛でもって、果たしてその人物に愛を示すことができるのかって。今朝私たちが学ぶのは、さっきも言いましたけど、ヨハネの15章の22節から17節です。ご自身が間もなく十字架にかかることをご存知であったイエス様は、ここで自分の弟子たちが実践するべき愛について、特に大切な4つの真理を教えてくれています。4つの真理です。それらが一体何なのかを、この新年度を始めるにあたって改めて一緒に考えてみたいと思います。私たち一人一人が、また何よりも神の家族であるこの教会が、ますますキリストの愛によって特徴づけられる、そのようなものへとなっていくことを期待して、この御言葉が皆さんの励ましと助けになることを心から祈っています。ではまず、いつものように御言葉をお読みしますので、12節から17節をご覧ください。イエス様は言われました。12節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。さて、キリストの教える愛について、一つ目の真理が12節に見て取ることができます。一つ目の真理ですけれども、一つ目は愛の根源についてです。愛の源についてです。12節をもう一度見ると、イエス様はこう言われてました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。ここでイエス様は弟子たちに対して戒めを与えておられました。ご自分に従う者たちに対してはっきりとした命令を示していたわけです。要するに、この命令というのは、救われているすべての者に対して、今主に従ってキリストの弟子として歩んでいるそのすべてのクリスチャンに対して、私や皆さんに対しても当てはまるものだということです。じゃあ、どんな命令をイエス様が与えられていたのか、主は言われてました。兄弟たち、あなた方は互いに愛し合いなさいって。で、思い返してみれば、これはイエス様が最も大切な戒めの一つとして示されたそのものでもありました。覚えておられると思いますけれども、一人の律法の専門家がイエス様のところをやってきて、イエス様を試そうとして尋ねてました。先生って、律法の中で大切な戒めはどれですかって。それに対して主はこう答えてたわけです。それがマタイの22章の37節から40節に記されていますけれども、マタイの22の37から42、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。こうして信仰者にとって、 隣人を愛するということは心と思い自分の全てを持って主を愛すると同じくらい重要なものでした。またここで大切なことっていうのは今私たちが見た箇所もそうです。箇所に用いられている愛せよというその表現にもまた今日私たちが見ているヨハネの15章の12節のところに出てきていた愛し合うという表現にもどちらにもアガペという元のギリシャ語が用いられているということです。アガペの愛ってご存知の方もいると思います。でもこのアガペの愛というのは聖書に用いられている他の愛と訳される言葉、例えば特に夫婦間における肉体的性的な愛を意味するエロスであったり、感情的で誰かに強い興味や温かい感情愛情を抱くようなことを意味するフィレオという、そういったものとは異なるものでした。アガペというこの言葉が愛に用いられるときはそれは単に感情で終わるのではなく意思を持って自ら進んで誰かの益のために自分自身を捧げること、そんな犠牲的な愛のことを表していたわけです。単なる感情的なそのようなものではなく誰かのために自分自身を捧げる、そんな犠牲的な愛のことを表してました。誰かのことを心から愛するからこそこのアガペの愛というのは感情でとどまるのではなく犠牲的な行動を持ってその人に喜んで使えようとするわけです。主はその愛という言葉をそのような愛を持って互いに愛し合うようにと命令されていました。自分に従ってくるその信仰者一人一人が犠牲を払って互いに愛し合うこと、そのことを求められていたわけです。で皆さんちょっとここで考えてほしいんですけど、考えてもらうとイエス様はこの命令というものをその場を出ていたエスカリオテのユダを除く11人の弟子に対して話しておられました。彼らは全く問題を犯すことなんてなくていつも完璧に主に従っていたそんな弟子たちではなくて問題だらけでいつも互いに争っていたようなそんな者たちだったわけです。彼らは最後の晩餐を共にするその以前にもまた最後の晩餐を共にしているその時にも自分たちの中で誰が一番偉いのかということを争ってました。また彼らはその最後の晩餐を共にする時になって自分たちの手を汚して主人であるイエス様だけでなく他の兄弟たちの足をも洗おうとはしませんでした。彼らは互いに言い争ってたでしょう。ペテロさんって、いやあなたはいつも十二弟子を代表して喋ってるけどでも本当を言うと私の方が優れてますって。ヤコブとヨハネさんって、あなた方は以前私たちに黙って主に願ってましたって、栄光の座で自分たちを主の右と左にそれぞれ座らせてくださいって、そんなことありえませんって、私の方が優れてますって、誰が私の足を洗ってくれるんでしょうかって、私こそが使えられるべき存在ですって、弟子たちは何度も何度もそのようにして誰が自分一番偉いのかということ、誰が自分が使えられるべきなのかということを争ってました。そしてそれだけじゃなくてそんな弟子たちは挙句イエス様が最も苦しみを受けて助けを必要とするそのような時に主を見捨てて逃げていったわけです。こんなプライドにあふれていて不誠実だったその弟子たちに向かってイエス様は言うわけです。兄弟たちって互いに愛し合いなさいって、これ聞いて皆さん単純に思いません？一体全体どうしたらこんな彼らが互いに愛し合うことなんてできるんだろうって、誰が一番偉いのかということを常に言い争っていたそんな者たちが自分をへりくららせて犠牲を払って愛することが果たしてできるんだろうかって、本当にキリストの愛を彼らは互いの間で実践することができるんだろうかって。でも皆さん同時にこんな彼らの姿を私たちが覚えて自分の歩みを振り返ってみれば私たち自身も彼らと何ら変わることのない存在であるということに 私たちは気づかされるわけです。そう思いません？互いに愛し合いなさいという命令は、ここにおられる皆さん一人一人はもう何度も何度も聞いているはずです。何度も聞いているからこそ、知識としてはもちろん持っています。兄弟姉妹を愛することが大切だと皆さんもよく分かっているからこそ、それを実践しようともします。でも正直になれば、私たちは時に愛を示しやすい人と、愛を示すことが難しい人に出くわすわけです。それぞれ悩みには、この人には喜んで自分は愛を示せる、そんな人がいるかもしれません。この人は何も問題を犯さないし、自分の頭を悩ませるようなことも何も犯さないし、信頼できるから。だからこの人のためだったら、私は喜んで犠牲を払ってでも愛を示しましょうって。でもその逆はどうでしょう。もしある人がいつも何らかの形で問題を引き起こして横柄でプライドにあふれていて、ことあるごとに自分を傷つけ悲しませるようなことがあったとすれば、果たしてそんな人に対しても私たちは同じように自ら進んで愛を示そうとするでしょうか。どうでしょう。そんな人に対して愛を示すのが難しくて、愛ではなく怒りや不満というものを示しているかもしれません。もしかしたらそんな人からできるだけ離れて関わらないようにするかもしれません。思いません、皆さん。もし愛を実践することのその選択肢が私たちに与えられていたのだとすれば、私たちの性質はそれが難しい人には愛を示そうとしないって、そんな選択に私たちは傾いてしまう弱さを持っているわけです。ですからこうやって私たちが考えれば、私たちには兄弟姉妹に愛を示すことが難しく覚えることがあり、何より私たちのうちを見たときに、そんな犠牲的な愛を持って自ら喜んで誰にでも愛を示す、そんな愛が存在していないことを私たちは見て取ることがある、見て取ることができるわけです。でも皆さん、こんな私たちにも主は言われます。兄弟姉妹たちって、互いに愛し合いなさいって。果たしてこんなキリストの愛を私たちは互いの間で実践することなんてできるんでしょうか。皆さん、もし互いに愛し合うためのその愛が私たち自身の力や意志に求められるのであれば、それは絶対に不可能でした。でも唯一私たちがこの命令に従うことができる方法があります。何かって、それは私たちがまず神様の愛を受け取ることでした。神様の愛を知り、その愛を信じ、その愛のうちにとどまり続けること、それが私たちが唯一互いに愛し合うことができるその方法なわけです。ヨハネはこの真理を繰り返し自身の手紙の中で説明しています。第一ヨハネの3章の16節を見れば、第一ヨハネの3の16を見れば、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。第一ヨハネの4の10の11を見れば、4の10から11を見れば、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために並べの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。そして同じ4章の19節に、4の19に、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからですって。もし私たちが兄弟姉妹の誰かを愛することに難しさを感じるのであれば、自分にはこの人を愛することができないとそう訴えるのであれば、まさにその通りです。私たちにはできません。でも神様はそれをなされるお方です。そしてこの方がなされる、そのようにして愛することができる、この方の愛を受けるのであれば、この方の愛が私たちのうちにあるのであれば、私たちはその愛でもって愛を示すことができるというわけです。 ある時私たちは、私自身思い込もうとするかもしれません。神様って、あなたは私をご覧になられる時はいつも笑顔ですって、でもあの人をご覧になる時は怒ってるに違いありませんって、自分にこんなひどいことをした人に対して私も腹を立てるけど、あなたも同じように腹を立ててるはずですって、あの人は私が考える正しさに沿わない、そんな振る舞いをして生きてますって、そんな人をあなたも喜んでおられないはずですって、私たちはこうやって自分の基準というものを神様に当てはめようとすることがあるかもしれません。でも私たちが覚えなければいけないこと、それは神様はご自分の子供たちに対して皆同じように愛されているということです。私たちは兄弟姉妹を愛することに難しさを覚えるかもしれません。誰かの姿を覚えるときに喜べないこともあるかもしれません。でも神様はそうではないわけです。神様はご自分のもとに心砕かれ、悔い改めと信仰を持ってやってきたその者に憐れみを持って救いを与えてくださいました。私たちのうちには弱さがあって、悲しいことに救われた後も何度も何度も過ちを犯してしまう、罪を犯してしまう、そんな愚かなものにもかかわらず、神様は私たちに変わらず愛を示してくださるわけです。聖なる神様はもちろん罪を良しとはされません。だからこそ罪を犯せば私たちが懲らしめられることもあります。でもその懲らしめさえもご自分の子供が成長することを願う、そんな父の愛のゆえでした。だからヘブルの 12-6 にこう書いてるわけです。ヘブルの 12-6 に、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。ってですから皆さん、私たちは自分自身の力で互いに愛し合いなさいというその命令に従っていくことなんて絶対にできません。でも神様は全ての人を、ご自分のものを愛されるお方です。だからこそ私たちはこの方に信仰を持って主を見上げ、この神様の愛をいただき、そして助けを祈り求めながら愛を実践することを願って歩んでいくことです。この神様の愛が私たちのうちにあるのであれば、この愛にとどまっているのであれば、私たちは愛を実践することができるということです。これがキリストが教えてくれる愛の真理で、一つ目の愛の根源でした。続けてキリストの教える愛について、二つ目の真理ですけれども、二つ目は愛の形でした。二つ目は愛の形でした。もう一度12節と13節のところを見てください。イエス様はこう言われてました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ってイエス様はここでご自分の弟子たちがどのような形で愛を実践するべきなのかということを教えておられました。互いに愛し合いなさいと、そう言われた時にイエス様は弟子たちが漠然と愛を示すこと、そのことは求めていなかったわけです。イエス様が求められたその愛には明白な形が、明白な姿がありました。じゃあ一体それはどんなものだったのかって、こう言われてましたよね。私があなた方を愛したようにって、具体的にどんな風にかって、13節に人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんって。イエス様が示された最高の愛、それはこの方が喜んで自ら進んで十字架にかかり、ご自分の民のためにその身を捧げられたということでした。他の人のために死ぬということ、これこそが最高の愛の表現だったわけです。そしてイエス様はこんな愛でもって、こんな愛の形でもって、弟子たちが互いに愛し合うようにということを求めていたわけです。でも皆さん、人が誰かのために命を捨てるって、言葉ではわかるかもしれません。でもそれはどんな愛で実際に互いを愛し合うことなんでしょう。実際に主は何を求めておられるんでしょう。もちろん ある意味これはこの言葉通りに取ることもできるでしょう。ある時危険や困難に陥っているその誰かのために自分の身を差し出してその命を捧げるということです。教会の歴史を振り返ってみても、多くのクリスチャンたちが他の兄弟姉妹を守るために自分の命を捨てて殉教していくこともありました。だからこそ文字通りこの命令を、誰かのために自分の命を捨てることと考えることもあるいはできるでしょう。でももしそれだけなのだとしたら、この命令は私たちが人生でたった一回だけ実践できるものになるわけです。だからこそここでイエス様が強調しようとされていたことには他の意味がありました。じゃあその他の意味は何かって、それは人が誰かのために命を捨てるというのは自分の実際の命を捧げることよりも誰か他の人のために喜んで自分の身を捧げるその姿だったということです。誰か他の人のために自ら喜んで自分の身を捧げるその姿のことを言っていたわけです。言い換えれば、誰かのために命を捨てるというのは他の人を愛するために自分自身に対して死ぬということです。自分自身に死ぬって思い返せば、まさにこれはイエス様がご自分に従おうとするその全てのものに対して求めておられたことでした。ルカの9章の23節にはこう書かれてました。ルカの9の23に、イエスは皆の者に言われた、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいって。自分を捨てるということ、日々自分の十字架を追うということ、これがキリストの弟子として従っていくことに必要不可欠なそのものでした。つまり私たちは日々自分自身に対して自分の弱さであったり、プライドであったり、自分勝手さであったり、この世を思う自分の気持ちであったり、キリストを主人とするのではなく自分を主人とするような、自分を一番とするような、そのようなありとあらゆる罪に対して私たちは日々全てに死ぬ必要があるというわけです。そしてこれが自分を捨てるということ、自分自身に対して死ぬということだったわけですけれども、そんな自分に対して死ぬ姿、他の人のために自分の命を捨てる姿を持ってイエス様は互いに愛し合うことを弟子たちに、私たちにも求められていたということです。もう少し皆さん具体的に考えてみましょう。どうです、私たちが互いに愛し合うときに、それを妨げるものって一体何でしょう。ある人は言うかもしれません。彼は私の愛には値しませんって、彼が私に対して先にひどいことをしましたって、彼が悪いんですって、彼にふさわしいのは罰だけですって、もしそんな風に考えるのだとすれば、その敵意であったり妬みであったり、そういったものは死ななければいけないということです。ある人は言うかもしれません。彼女がやってることは間違っていて、どう考えても自分の考えてることが正しいです。でも自分の言葉に彼女が耳を傾けないのだとしたら、そんな人のことは知りませんって、もしそんな風に考えるのであとすれば、そのプライドや独善的な思いというものは死ななければいけないということです。ある人は言うかもしれません。彼は助けを必要としています。でも自分にはいろんなことがあって疲れましたって、だから別に自分が行かなくても他の人がやればいいんじゃないかって、もしそんな風に考えるのであれば、その自分勝手さは死ななければいけないということです。皆さん、ここでのポイントはこういうことです。たとえそれがどのようなものであったとしても、私たちが誰かのために喜んで自分の身を捧げることを妨げるものがあるのだとすれば、キリストの愛を実践することを妨げるものがあるのだとすれば、それらは全て死ななければいけないということです。パウロもこのように語ってました。フィリピの2章の3節から4節のところに、フィリピの2の3から4のところに、何事でも 何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へり下って互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。パウロは兄弟姉妹たちに求めてたわけです。自分自身にとらわれて自己中心的になるのではなくて、プライドにあふれるのではなくて、互いにへり下って人は自分よりも優れたものであるとそう考えなさいって、へり下っていくことを求めてました。でもそんな命令を彼らにしたのは明白な理由があったわけです。明白な根拠がありました。だからパウロは続きの5節からこうやって続きにも書いてるわけです。5節のところにも、あなた方の間ではそのような心構えでいなさいって、それはイエス・キリストのうちに見られるものですって。パウロが弟子たちに、兄弟姉妹たちにへり下りなさいと求めた理由、それはそれがイエス・キリストのうちにも見られるものだったからでした。それが彼らが模範とするべき、彼らが従うべき、追い求めるべき、そのような基準だったからです。神の御子であるイエス・キリストが人となってこの世に来られただけでなくて、人に仕えるものとなられました。そしてこの方はご自分を卑しくして死にまでも従い、実に十字架の死にまでも従われたわけです。本来であればこの方こそが人に仕えられるべき存在であるにもかかわらず、イエス様は愛のゆえに十字架の上で罪に対する燃える神の怒りをその身に受けてくださいました。本来であれば私たちが受けるべきその神様の怒りのその杯をすべて飲み干してくださったわけです。神の一人子が他の誰でもない私たちの罪のために差し通されて、誰も経験したことのない想像を絶するほどの痛みと苦しみを味わわれました。イエス様はそのようにしてへり下って、そのようにして犠牲的な愛を示されたわけです。だからこそ、もし私たちが誰かを愛することに難しさを覚えるのだとすれば、誰かに対して非難する思いや不安を覚えるのだとすれば、誰かに対して心の中で怒りや憤りを覚えることがあるのだとすれば、ただ主を見上げることです。キリストが何をなされたのかということを覚え続けることです。この方がどのような罵りや恥を受けて、そして十字架を背負ってゴルゴダの丘へと向かっていったのか、この方がどのような苦しみを負って十字架の上で死なれたのか、どのような犠牲を払ってあなたや私を愛してくださったのか、そのことを覚え続けることです。主は実際にご自分の命を私たちのために捧げてくださいました。その愛を覚えて互いに愛し合うことを実践していくことです。皆さん、たとえそれがどのようなものであったとしても、もし私たちのうちに誰かのために喜んで自分の身を捧げることを妨げるものがあるのだとすれば、そのようなものは全て死ななければいけないということです。愛というのは誰かのために自分を捨てるというその選択だからです。時に私たちは自分の思いや願いを他の人の益のために捨てるわけです。誰かに傷つけられた時に自分の正当性や正しさを主張することもできます。でもそれを捨てて代わりにその人を許そうとするわけです。愛は誰かに対する許せない思いも苦い思いも不平不満も敵意や怒りもプライドも自分勝手さも、そんな自分自身のすべてに対して死ぬということが求められているわけです。愛というのは犠牲的なものなんだと、なぜかってキリストの愛が犠牲的なものだったからでした。キリストの愛というのは誰かのために自分を捨てて身を捧げることでした。ですから言い換えれば、愛というのは自分にとって都合の良い時だけ犠牲を払いますって、自分に時間や体力やいろいろな余裕がある時だけ身を捧げます、そんなことにはならないわけです。なぜかってそこには一切の犠牲が死がないからです。 私たちに示されたキリストの愛を覚えるときに、主はありえないほどの犠牲を払ってくださいました。その愛を私たちが受けたのだとすれば、どんな愛を私たちは今互いの間で神様のために実践しようとしているでしょうか。どんな犠牲を私たちは払おうとしているでしょうか。誰か他の人のために自らを捨て、自分を捨て、自分の身を捧げる、これがキリストの教える愛の真理、2つ目の愛の形でした。次に3つ目に、キリストの教える愛について挙げられていた真理、それは愛の証明です。3つ目は愛の証明です。このように14節に記されていました。14節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。ここであなた方は私の友ですとイエス様は言われてましたけれども、簡潔に言えばこれはその人物がクリスチャンだということです。この人物が一方的にキリストのことを知っている関係を持っているのではなくて、キリスト自身もこの人物のことを知っておられて関係を持っているわけです。ですからイエス様は告げてました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですって。あなた方は私と関係を持ってますって。じゃあ何の命令だったのかって、命じていることは何なのかって、もちろんそれは今まで見てきた互いに愛し合うということでした。つまり皆さん、ポイントはこういうことです。もしクリスチャンが互いに愛し合うのであれば、それがあなたが本当に救われているということの、あなたが本当にキリストと関係を持っているということの証明になるということです。逆を言えば、たとえ自分はクリスチャンだと口にしていたとしても、そのような愛を一切示そうとしていないのであれば、その信仰は偽物であって、キリストの友と呼ばれる関係にはないということです。もちろんここで注意してほしいのは、互いに愛し合うことがその人に救いをもたらすわけではありません。救いは私たちのどんな行いによってももたらされないわけです。でも私たちが互いに愛し合うことが、私たちがキリストの愛を知っていることの証に、証明になるわけです。このことに関してはヨハネもこのように言ってました。第一ヨハネの4章の7節から8節のところに、第一ヨハネの4の7から8に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。また D.A. カーソンという聖書学者も分かりやすくこんな風に言ってました。ここの箇所に関して。この従順さは彼らを友人にするものではなく、彼の友人であることを特徴づけるものである。ですから聖書が繰り返し繰り返し教えているということ、それは神様の愛を知っているものは、神様の愛を内に持っているものは、誰でも必然的にその神様の愛を互いの間で実践するようになるということです。だからもし私たちが神様の愛を知っているとそう口にしていながらも、いつも兄弟姉妹のことを忌み嫌っているのだとすれば、その愛が自分の内から流れ出していないのだとすれば、その信仰が本物かどうかということをよく考えなければいけないということです。キリストの友として歩む者は、どんな時も互いに愛することを実践して歩もうとするわけです。これは何も失敗しないという話をしているわけではありません。でも互いに愛し合うことを、キリストの愛を覚えるときに喜んで成していきたいという、その思いを持って歩み続けるわけです。で、考えてみれば、この愛っていうのはこの世が考えているものとは全く異なるということです。世の中の多くの人を考えてみれば、何かしらの問題や争いが生じたら、そのような関係をまず断つことを考えるかもしれません。自分のことを理解してくれる人はいいですって、でも自分のことを傷つけるような人、悲しませるような、そんな人は自分にはいりませんって、そう言ってその人を自分の輪の中から追い出そうとしたり、追い出せない時はできるだけ関わらないようにして話をしなかったりするかもしれません。関係を持たないようにするということ、そこに問題の解決を、そこに自分自身の平安を見出そうとしたりするわけです。でも これはキリストが私たちに示してくださった愛ではありませんでした。あの十字架が与えてくださった許しや憐れみの姿ではありませんでした。だって皆さん考えてみてください。もしイエス様がそんな形で私たちのことを愛されていたのだとしたら、私たちは一体どうなるでしょう。キリストが私たちのうちにある弱さやプライドをご覧になって、私たちが蛇を犯すその罪をご覧になって、どうしてあなたは何度も何度も私の忌み嫌うことを行うんですかって、そんなあなたのことなんて私はもう知りませんって、あなたとはもう一切の関係も持ちませんって、あなたの友なんてそんなことには決してなることはできませんって、もしそう言われたらどうでしょう。私たちには絶望しかないわけです。でも感謝なことに、感謝なことに、主の許しというものはそのようなものではありませんでした。イエス様が十字架にかかってくださって私たちに代わって罪の代価を支払ってくださったときに、この方は私たちのすべての罪を許してくださいました。過去も今もまた未来のその罪もすべて許してくださったわけです。これは私たちが何ら問題のない正しく良い行いをしていたからではありません。私たちが神様の前を逆らった歩む、そんな罪人であったときに、この方が一方的に恵みを示してくださったわけです。私たちが何かをしたからではなくて、ご自身の一方的な恵みによって、一方的な愛によって、神様は私たちの罪をキリストにあって、もう二度と思い出すことはないんだと、そんな約束を与えてくださいました。だからこそ皆さんどうでしょう。私たちがこの愛を、このキリストの姿を知っているのだとすれば、私たちが互いの間で実践するその愛はどんな姿でしょう。誰かによって傷つけられて悲しみや怒りを覚えるときに、私たちの取る行動はその人との関係を断つことでしょうか。私たちにはどう頑張っても返すことなんてできない、その罪の代価を支払ってくださったそのイエス様のことを覚えていながら、そのことを知っていながら、他の兄弟姉妹が自分に対して犯したその罪をいつまでも許さずに持ち続けるのでしょうか。それとも喜んで自分を捨ててキリストの友として、自分に与えられた神様の愛を自ら進んで示そうとするでしょうか。神様の愛を知っている者、そのものは愛で互いに愛し合って、神様の愛で互いに愛し合って、それをもって自分がキリストの友として歩んでいると証明する、証しする、これがキリストの教える3つ目の愛の証明でした。そして最後、キリストの教える愛の真理の4つ目が15節16節に挙げられていました。4つ目の真理、それは愛の効果でした。愛の働き、愛の効果でした。15節、皆さん見ていただくと、まずこのように書かれています。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことをみなあなた方に知らせたからですって。イエス様は弟子たちに言われてました。私はもはやあなた方をしもべと呼びませんって。私はあなた方を友と呼びましたって。ここで友としもべという言葉が出てきますけど、この違いというのは明白でした。この当時しもべというその存在は主人にとって道具や持ち物のような、そんなものでした。だからこそしもべというのは主人から言われたことだけを忠実にこなすことを求められてたわけです。たとえそれがどんなに理不尽なものであろうとも、そこに全く説明がなかろうとも、しもべというのは主人が言ったことにただはいと言ってそれに従うことが求められてました。主人の考えはしもべには伝えられず、ただ無条件の服従というのが絶対だったわけです。それがその当時のしもべでした。でも友は違いました。友というのは自分の思いや考えを分かち合うことができる関係だったわけです。互いに心の内を知らせ合って思いやることができる、そんな関係でした。だからイエス様ももう言われるわけです。私はあなた方を友と呼びましたって。その後続けて、なぜなら父から聞いたことをみなあなた方に知らせたからです。考えてみてください。これこそイエス様が地上に来られた大きな目的の一つでした。 主は父なる神様がどんなに偉大な存在なのかということを解き明かすためにこの世に来られたわけです。かつて私たちは救いを手にする以前、神様がどのようなお方なのか、そのことは全く分かりませんでした。神様の素晴らしさに気づくこともなければ、そこに価値を見出すこともありませんでした。だから私たちは逆らって歩んでたわけです。でもキリストがこの地上にやって来られて、この方を明かしされたことによって、私たちは栄光にあふれるその神様を知ることができるようになりました。もっと言えば、私たちはキリストを通して父なる神様の素晴らしい愛を知ることができたわけです。イエス様もかつてこのように祈られてました。ヨハネの17章の23節に、ヨハネの17の23に、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されたこととをこの世が知るためですって書いてましたよね。神の御子であるイエス様がこの世に使わされたのは、それは父なる神様の愛をこの世に明らかにするためでした。ですからキリストの友と呼ばれるものというのは、キリストを通して神様の憐れみ深さや罪人に対するその愛というものを目の当たりにすることができ、それを楽しむことができるわけです。以前は確かに神の敵として歩んでました。滅んで当然の存在でした。でも信仰によってキリストを通して神様の素晴らしい偉大な愛を知ることができるわけです。これも素晴らしいことでした。でも皆さん、それで終わりではありません。イエス様はこう16節に続けています。16節見ると、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ここではっきりと示されてました。あなた方が私を選んだのではありませんって、私があなた方を選びって、言い換えれば、皆さん、救いというのは全て神様の御業だということです。私たちが救いへと導かれたのは、私たちが何かをしたからでも、私たちがキリストを選んだからでもありません。他の誰でもない主が私たちを選んでくださったわけです。この神様の選びに関して聖書は繰り返しいろいろなところでも教えています。パウロもはっきりとこのように述べてました。エペソの 1-4 から5のところに、エペソの 1-4 から5に、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から、彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたって聞きました。神様が世界を作られるその前から、私やあなたが生まれるその前から、ただご自分の御心のままに、キリストによってその愛のゆえに、私たちをご自分の子にしようと、そう定めておられたということです。誰もこの神様の選択に、決定に口出しできたものはいませんでした。その選びに対して何かしらの影響を与えることができたものはいませんでした。私たちはその時に存在しないわけです。だからこそ、本来であれば全てのものが罪ゆえに永遠に裁かれて当然の存在でした。この運命に私たちは何もすることはできなかったわけです。でも、そんな私たちに神様がただ恵みによって救われるものを選ばれました。救いへと導いてくださったわけです。だからこそ、この選びの真理を覚えるときに、私たちがこの真理を覚えるときに、自分の救いを覚えるときに、私たちには神様に対して感謝しかないわけです。どうしてって、こんな私を神様が選んでくださったんだって、他の誰でもない神様がこんな罪にまみれた自分を救いへと導いてくださったんだって、あなたは私が救われた後も何度も罪を犯してしまう、そんな弱く愚かなものであると、そう知っていてなお私を救いへと導いてくださったんだって、そのことを覚えるときに、その神様の素晴らしい恵みを、愛を覚えるときに、私たちへりくだって愛を実践しようとしないでしょうか。 私たちがこの世に救いを招かれたのはただの恵みでした。自分にとって愛することが難しい人物を覚えるときに、私たちが覚えないといけないこと、それは神様は到底愛を受けるに値しない、そのまず私を愛してくださったということです。こうして主の素晴らしい愛に心を止めるものというのは、互いの間でその愛を実践して歩もうとします。でも皆さん、キリストの愛というのは私たちのうちにとどまっているものでもありませんでした。だからイエス様は16節でこう言われてました。16節の後半部分、途中を見ると、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためでありって。ここでイエス様は弟子たちに大切なことを思い起こさせていました。何かって、それは彼らが互いに愛し合うということの裏には大きな任務が存在しているということでした。その任務って一体何かって、それは彼らが出て行って実を結ぶということでした。言い換えれば、彼らの責任というのはキリストの愛を携えてこの世に出て行って、まだその主を知らないその人たちに福音を述べ伝え、この愛の素晴らしさを明かしするということだったわけです。まず私たちが感謝できることであり、忘れてはいけないことというのは、主が私たちに素晴らしい愛を与えてくださったのというのは、私たち自身がそれを楽しむことができ、兄弟姉妹との間でそれを楽しむことができる、それだけではありませんでした。主はその愛というものを知った私たち一人一人が主の皆のために出ていくということも求められていたわけです。でも同時に、イエス様は私たち一人一人がこのようにして出ていくときに難しさということを覚えることもご存知でした。だから最後16節の後半にこういうわけです。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためですって。もし私たちが人に対してかける愛に欠けることがあるのだとすれば、福音を携えて出ていくときに熱意に大胆さに欠けてしまうことがあるのだとしたら、イエス様が教えていたこと、それは祈りなさいということでした。互いに愛し合うということも、失われたものにキリストの福音を大胆に述べ伝えるということも、それらすべてが神様の御心にかなったものであるからこそ、そんな祈りに神様は必ず応えてくださって、その助けや力を備えてくださるんだと確信することができるわけです。キリストの友として神様の愛を知って、救いにおける神様の素晴らしい恵みの選びの愛を覚えるときに、そのことを知った者たちは、その愛で互いに愛を実践することだけでなく、それをもって、知らない、そのことを知らない世に出て行って実を結ぶんだって、これがキリストが教えてくださっていた愛の真理、真理4つ目の愛の効果でした。終わりにイエス様はこれまでの言葉をまとめて17節でこう口にしておられます。17節を最後に見ると、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですって。兄弟姉妹たちって、互いに愛し合いなさいって、これがイエス様の変わらない命令でした。だとすれば、今一度皆さん自分自身にとって愛を示すことが難しいとそう感じる人、そのことを思い浮かべてみてください。確かに今日見たように、私たちのうちにはキリストが愛されたようにその人を愛するための力はありません。だから私たちに必要なことは、その愛を可能にしてくれる愛の根源である神様の姿を覚えることです。その方にいつもとどまり続けることです。そしてもしその人が自分と同じように主を愛する兄弟姉妹などとすれば、兄弟姉妹として歩んでいるのだとしたら覚えることです。その人もあなたと何ら変わることのない同じ主の愛を受けています。その人に弱さや問題は確かにあるのかもしれません。でもそれは私たちも同じです。そして何より、そんな愚かな私たちを主はただ恵みによってあらかじめ選び、ただ愛のゆえに救ってくださったわけです。私たちが覚えるべきはイエス・キリストの十字架でした。キリストの十字架の犠牲を忘れないことです。この素晴らしい主の愛に心を止めて、自分自身に対して死に、そして互いの間で愛を実践していくことです。 もしかしたら皆さんが愛を示すことが難しく感じるのはまだ主を知らない人かもしれません。だとすればなおさら主の愛の素晴らしさを知った私たちには大きな責任があるわけです。キリストの愛こそが何よりも素晴らしいものなんだということを伝えられるのは皆さんだけです。ですからその主の助けを祈り求めながら私たちは喜んでその愛を語り続けていくことです。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですって。新年度を私たち迎えました。私たち一人一人が何より神の家族である教会全体がますますキリストの愛を特徴づけるものとしてそう成長していくことができるように。皆さん、私たちはこの先いろいろなところで失敗をするでしょう。いろいろなところで互いを傷つけることもあります。でもだからこそ今日学んだことを覚え続けてください。イエス・キリストの愛を覚えて、そして私たち互いに使い合って互いに祈り合いながら、そしてその主の愛を持って互いに愛し合ってますます成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにしてあなたが御言葉を通してあなたの御心を示してくださり、そして私たち一人一人が主の素晴らしい愛について改めて考えることができたことを心から感謝いたします。神様、私たち一人一人はあなたを私たちが愛したのではなく、あなたが私たちを愛してくださったというその素晴らしい愛を今知って歩むことができます。犠牲的でこのような愚かでどうしようもない私たち一人に示されたその素晴らしいキリストのその愛を覚えることができます。どうか一人一人がその主の姿にいつも心を止めて、その愛にとどまり続けて、その愛を持って互いの間で愛を実践していくことができますように。またまだ主を知らない方々が私たちの周りにはたくさんいます。どうか私たち一人一人、確かに弱く愚かなものです。でもあなたのために使われたいと願うものですから、ですからどうか私たち一人一人を用いてくださって主の素晴らしい愛を証ししていくことができますように。神様、私たちはあなたの助けがなければ何一つできません。ですから一人一人があなたにいつも助けを求めて歩み続け、そしてあなたの喜びを平安を抱きながらあなたの証し人として、特にこの一人一人だけでなく教会全体が成長することができますように。どうか私たちのこの教会があなたの素晴らしい愛を、あなたの栄光を証しするものとして成長できるように期待しつつ、すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。